幸いな賛美を心から感謝をいたします。御言葉に入ります。イザヤ書の第33章の17節をご一緒にお読みしたいと思いますので、どうぞ今日はこのお言葉を中心にしたいと思いますから、ぜひとも短いですので覚えてお帰りいただきたいと思います。ご一緒にお読みしましょうか。このプロジェクターにも出ていると思います。はい。あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見る。とても短いですから、もう一度読めばほとんど覚えられますね。三杯。あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見る。素晴らしい言葉で、多くの人たちが、この愛、なんて言いましょうか、引用したり、覚えておられる句であると思います。世界遺産などがよく紹介されますけれども、素晴らしい宝物があるんですけれども、一番最初に写すときにはその地域全体を写して、それからだんだんだんだんと絞ってその宝物のところに写すというような手法をテレビなどではいたしますけれども、私たちはこの句だけを見ても一体何だろうなってちょっとわからない面があると思います。それで少しこのイザヤ書全体からこの流れと言いましょうか、そういう流れの中からこの句を浮かび上がらせたいと願っております。で、今33章が開かれておりますが、イザヤ書のいくつかの塊としては28章から33章までが一つの塊です。で、その塊の中で何が言われているかって言いますと、信仰を持っていない不信仰の者たちに対する神の災いというものが述べられているのであります。ちょっと皆さん面倒でもイザヤ書開いていただけませんか。28から、はい、28の1、ああエフライムの酔いどれの誇りとする冠と書いてあります。エフライムの人たちが酔っ払っているということにね、に対する呪いがかけられています。日本語ではアーとなってるんですけど、アーっていうのはいいアーと、悪いアーとあるんですが、これは悪い方のアーです。英語の聖書ではウォーっていう言葉が使われています。災いなるかな、呪われよという言葉であります。はい。29章1節を見てください。アーアリエル、これもウォーであります。呪われよ、災いだ、アリエル、アリエル、これはエルサレムの別な名前、ダビデが陣を敷いた都よ、そこには神に従わない民のに対する、刑罰が宣告されています。同じ29章の15節、ああと書いてあります。自分の計りごとを深く隠す者たち、神様に逆らっているような人たち。30章を見てください。1節、ああ反逆の子ら、彼らは計りごとを巡らすが私によらず、同盟を結ぶが私の霊によらず。これは先週学びましたね。そんなこと忘れてしまったと、新鮮に恵まれていらっしゃることあるかもしれませんが、先週読んだばかりです。15節のところを先週はお話しました。立ち返って静かにすればあなた方は救われる。そしてさらに、21節の右に行くにも左に行くにもあなたの耳は後ろから、これが道だ、これを歩めという言葉を聞くということを先週の主題聖句といたしました。31章、またここでアーが出てきます。アー、助けを求めてエジプトに下る者たちと、ユダという国が難しい問題にぶつかった時に人間的な助けを求めてエジプトの同盟に頼ろうとする人たちに対する災いが宣告されています。33章はその最後です。はい。一節のところを見てください。33の1、よろしいですか。ああ自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじりと書いてありますが、これはもう少し分かりやすく言えば破壊者よと言っています。自分は破壊されないで人のことばっかり破壊している人、自分は裏切られないのに人のことを裏切ってばかりいる人、この災いというのは実はアッシリアの ことを指していると言われております。それで33章はこのアッシリアというものが、最終的に滅ぼされて、そしてこのその脅威にさらされていたところのユダの国にもう一度平和が訪れるというその予言が33章です。少しいくつかの説を見ていきたいと思うんですけれども、この彼らが7節から9節を見ていただきますと、見よ彼らの勇士は巷で叫び、平和の使者たちは激しく泣く、王子は荒れ果て、道行く者は途絶え、契約は破られ、町々は捨てられ、うんぬんって書いてあります。その9節のところに、レバノンは恥ずかしめを受けてしなび、シャロンは荒れ地のようになり、バシャンもカルメルも葉を振り落とすという非常に、まあ、なんていうか詩的な表現ですけれども、これは全部歴史の出来事に基づいています。で、これはどういうことかって言いますと、紀元前701年に、アッシリアの軍勢がユダの町々を襲って、そしてもう全部滅ぼしてしまった。たった残ったのが首都であるエルサレムだけである。こういう出来事が起きました。地図をちょっと見ていただけるとお分かりいただけるかと思います。よろしいでしょうか。地図が出ましたね。はい。この地図の中に、ずっと遠くにいるところのアッシリアというその当時の世界の帝国が、この中東を全部支配してしまおう、完成させようと思って大軍を率いて、王様セナケリブという王様ですけれども、そのセナケリブ自らが軍勢を率いて、そしてもうエジプトまでずっと飲み込んでしまおうという大軍を遠征、大遠征を行ったのであります。その時のことであります。そしてその真ん中にいたところのユダの町々は全部占領されて陥落してしまいました。それでそのセナケリブという王様がラキシというところ、見えますか、ちょっと小さい字ですけど、ラキシ、あのエルサレムのからちょっと西側の方向にございますね、ラキシという町に駐屯をいたしまして、そこを彼の司令部として各地をどんどんとこう飲み込んでいくわけであります。それでそのラキシに駐屯をして、これからもう作戦をどんどん展開しようという時に、ヒゼキヤという王様、ユダの王様は使いを送りました。そしてどうぞお願いですから、私たちの国をもういじめないでください、私たちの国はどうせ小さいからもう占領したって大したことありませんから、まあやるんだったらエジプトをやってくださいとかね、まあ本当にずるい作戦です。そしてそのために貢ぎ物を差し出したのであります。でその貢ぎ物を何をしたかって言いますと、自分の宮殿にあったところの金や銀やそういう宝物、自分の宮殿ならまだ許せるんですけど、それだけではなくて神の宮として建てられている神殿の中にあったところの金銀宝石、それを剥がして、そしてそれを貢ぎ物にして持っていたのです。まあヒゼキヤという王様は一応と言ったら申し訳ない、一応神を信ずる信仰深い王様だったんですけれども、まあその王様でも背に腹は変えられないと言いましょうか、こういうこの苦難になるとね、もう神殿よりも自分の身の方が大切だと言って、神殿にある宝物あれこれあれこれ引っ張らして、そして貢ぎ物にすると、こういう出来事が起きました。何か私たちこう話してると昔々の話のようですけども、ありえますよね。もう背に腹を変えられないということで、自分が一番大切にしているものを奪ってしまったり、あるいは裏切ってしまったりというようなことがあります。ヒゼキヤもそういう弱さを持っていました。さてそれをもらったところのセナケリブはもっと上手です。よしよしと言って貢ぎ物を全部もらって、そして全部言うことを聞かなかったと、こういうその上手ですよね。そういう国ってありますよね。もうそのエネルギー支援をしたらこういうことしてあげる、エネルギー支援をもらっておいて、全部もらうとそんなこと知らなかったよって顔してしまう国もなきにしもあらずであります。だから今も昔もこの人々のね態度っていうのは変わらないですよね。これすればもう終わりですっていうのは、借金返済でもね 借金をちゃんと返しますとまだ利子があるまだよこせとかそういうようなこの非常に人間というのはなんて言いますか悪くできておりますね。この昔の物語を見るとそういう人間の悪さ加減というのが嫌というほどわかります。セナケリ王様はヒゼキヤから貢ぎ物を持ってもらってそして、一応口約束ではお前の国はもうこれ以上占領しないよなんていう綺麗なことを言ってるんですけれども実際は何をしてるかと言いますと自分が一番信頼しているところのラブシャケというね、シャケを愛する人ですけれどもそれとは全く関係ない、それは たまたま名前がそうなんですけどラブシャケという将軍をエルサレムに送ってエルサレムを落とそうとしたわけです。まあ私たちの国でもそういう経験をしたことがございます。70年前ですけれども、日本がある国と同盟を結んで絶対にお互いに攻めたり攻められたりしないようにしよう、そのお互いに防御の協定を結びましたけれども戦争の末期にその協定を破って一気にその国が私たちを攻め寄せてたくさんの人々を捕虜にしてしまった、そういう出来事を私たちは経験しています。人の約束というのは本当に当てにならない、人は裏切るものだということを思います。そういう出来事のただ中にあってこのイザヤは一体何を予言しているのか。イザヤという人はその何か教会の塔にこもってですね一人でお祈りしているようなそういう宗教家ではなくして本当に人々の政治的な動きの真っ只中にあって何をすべきかということをこの語ったところの預言者であります。神様はそのような時に直接の干渉を与えてくださるんだ。さあ見ていただきたいと思いますけれども第2節、主よ私たちを憐れんでください、私たちはあなたを待ち望みます、朝ごとに私たちの腕となり苦難の時の私たちの救いとなってください、主よどうぞ助けてくださいというお祈りをいたしました。10節、それに対する神の答えです。いい言葉ですね。今私は立ち上がると主は仰せられる、今私は自分を高め今崇められるにしましょう。私は今3度力を込めて言った言葉が何でしょう。今ですね。ここに3回今今今と出てきます。神様はこれから何とかしてあげよう、あと10年ぐらい経ったら何とかしてあげようとおっしゃらないで、今助けるよ、今私は立ち上がるよ、今私は技を行うよとおっしゃってくださったのであります。どんな技をしてくださったでしょうか。12節、国々の民は焼かれて石灰となり刈り取られて火をつけられる茨となる。この特にこれはアッシリアの軍隊を指していますけれども、もう焼かれてもう石灰となってもう石灰となってしまった、刈り取られて火をつけられる茨のようにもう徹底的に滅ぼされてしまうよという言葉です。これは詩的な表現ですけれども実際に起きた出来事はご存知でしょう。このエルサレムが包囲されてもう絶体絶命、袋のネズミとなってもうあとは死ぬばかりという時に主の使いがこのアッシリアの軍勢の18万5000人を一晩で撃って、そしてその結果としてもうセナケリブの軍勢は方法の手で自分の国に逃げ帰ってしまった。奇跡的な干渉というものが加えられたのであります。そのエルサレムが回復された様がこの13節以下書いてあります。遠くの者よ私のしたことを聞け、近くの者よ私の力を知れ、そしてこの罪人たちは笑わくでしょうけれども神を敬う者はごめんください、15節、正義を行う者正しい者たち、これは神の祝福を受けるといったようなこういうこの神の大きな御業と裁きがなされるわけであります。どうぞ17節に行くまで短い言葉でしたけれどもそういう背景があってこの17節があるということを覚えてください。あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見る、その次の言葉を見てください。はい、ご一緒に読んでみましょうか。あなたの心は 恐ろしかったことどもを思い起こす。数えた者はどこへ行ったのか、測った者はどこへ行ったのか、櫓を数えた者はどこへ行ったのか。あなたはもう横柄な民を見ない。この民の言葉は分かりにくく、その舌はどもってわけが分からない。これもアッシリアの軍勢のことを語っています。彼らはエルサレムの城を囲んで、そしてもう櫓を数えている。もうあそことあそことあそこが弱いね、ここをつけばもう落ちるぞとか、それから測ったものというのはおそらく人の数を測っている。この国を占領したらどのくらい税金の収入があるだろうかというふうに、もう虎ぬ狸の川山陽ではありませんけれども、彼らはもう虎視眈々とこの町を降伏占領したならばどういう利益があるだろうかということを計算をしている。そしてその言葉が19節書いてありますけれども、分かりにくく、その舌はどもってわけが分からないと書いてあります。アッシリア語を使っていたのです。で、アッシリア語と彼らが使っていたヘブル語っていうのは親戚の言葉ですから、まあ、わけが分からないとは言っても少しは分かるんです。お分かりですね。ちょうどもし鹿児島の方が青森に行ってですね、そしてこの字の言葉で喋ったとすると、ちょっとね、よかたいなんつってもちょっと分からない、あちらの言葉でも分からない、ちょっとでも、まあ、全く日本語ですから通じないわけではない、そういう関係です。分かるんですね。つまりアッシリア語とヘブル語っていうのはそういう関係にありますから、何かこうわけが分からないけれども悪いこと考えてるなっていうことだけは分かる、こういう感じであります。そういう人たちが悪夢のように取り囲んでいた。悪夢って分かりますね。本当に悪夢、それがふわっと霧が消えてしまうようになくなってしまったという姿を彼らは、このイザヤは描いています。そしてその悪夢が霧のように消えてしまった真ん中に立っているのが麗しき王である。麗しきっていうのはね、ハンサムなって意味じゃないんです。そう思いたいですけどね、ヒゼキヤがハンサムだったかどうかは分かりません。麗しき衣をつけたという意味であります。孫にも衣装ってありますから ね、どんなちょっと武男であったとしても、立派な格好をすると綺麗に見えるものであります。英語の聖書を見てますと The King in His Beauty と書いてあります。麗しき様である王様ということです。つまりヒゼキヤという王様はそれまで敵に囲まれて厳しい状況にあった時は何を着ていたかっていうと、麻の衣を着ておったんです。目の粗い荒布と呼ばれる着物を着ていました。ちょっと見てみましょうか。イザヤ書に書いてありますから、イザヤの37章見てください。これはこの当時の出来事の記録であります。37章の一節を見ると、ヒゼキヤ、よろしいですか、はい大丈夫ですね。ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。もうエルサレムが占領されて日地も察地も行かない、あとはもう逃げることもできず戦うこともできず、ただ座して飢え死にするのを待つばかりだという、そういうもうどうにもならない危機にぶつかった時に、ヒゼキヤ王様は自分の衣をビリビリと裂いて、そして普段着ているところの王の衣を捨てて、そしてそこに悲しみと苦しみを表すところの荒布と呼ばれる麻の目の粗い着物を着て、彼はずっとそのエルサレムの危機の間中その衣を着続けていたのです。王様といってもなんか冴えないなというような着物を着た。つまり民の悲しみ、民の苦しみを自分の苦しみとして、そして人々と共に苦しんでいた王様の姿。しかしその王様がですね、なんとこの危機が去って、そして平和が訪れた時には 今まで着ていたようなところの素晴らしい、びびしいところの王様の服を着て、そして人々の前に現れて、まあ私たちで言いますならば1月2日に皇居でこうやってガラスの中からね手を振ってくださる偉い方がいらっしゃいますけれども、きっとそういうふうにバルコニーで、人々の前に現れたのではないか。麗しき様である。 In his beauty The king in his beauty。 いい言葉ですね。麗しきをまとっているところのその王様をみんなは見るだろう。素晴らしい平和の姿、王様が喜びを持って、人々を治めているところの姿であります。そしてもう一つの姿は33章の17節のところに、遠く広がった国を見る。これは広げられたという言葉が使われています。広げられた国、なぜこういう言葉が言ったか背景はお分かりですね。彼らは右を見ても左を見ても敵に囲まれていたんです。どの町もどの町にもアッシリアが占領して、アッシリアの旗がはためいておりました。もう自分の味方はどこにもない。残ったのはただこの首都のエルサレムだけである。孤立した状況で、もう食料の供給も何もない、援軍も何もない、孤立している状況の中にあって、神が突然奇跡的な方法をもってこのアッシリアの軍勢の18万5千人を倒しなさったことによって彼らは撤退してしまった。そしてもうアッシリアの旗は全部いなくなってしまった。さらにもっといいことには、彼らは慌てて逃げたもんですから食料も全部残していってしまった。お腹が空いてた人たちもそれによって飢えをしのぐことができた。こんなに素晴らしいことはないでしょう。遠く広げられた国、つまりユダの支配というものが広げられている様、その姿をこのイザヤは予言をしているのであります。そしてその中心であるところの平和な都の姿、20節を見ていただきましょう。私たちの祝祭の都シオンを見よ、あなたの目は安らかな住まい、取り払われることのない天幕エルサレムを見る。エルサレムはもう二度と悔いは常しえに抜かれず、綱は一つも切られない、私たちと共におられるんだ。これを見るとおそらく詩編の第46編を思い起こす方がおられるのではないでしょうか。神その中にいませば都は動かし、神は朝つとにこれを守りたまわん、変わりその流れは神の民を喜ばせる。その素晴らしい姿がこの首都エルサレムの姿であります。一番大切なのは22節の終わりの言葉です。主は私たちの王、この方が私たちを救われる。先ほどヒゼキヤが王様だと言いましたけれども、ヒゼキヤはその当時治めていた不完全な、そしてちょっと問題があるとグラグラっとしてしまうような、まあ頼りがいのあるようなないような王様だった。ですからイザヤはこのヒゼキヤがあれば大丈夫と一つも言いません。彼は神に用いられたところの麗しい王様であったかもしれないけれども、本当の王様は誰でしょうか。主ご自身、主は私たちの王、この方が私たちを救われるんだ。ですからこの17節のイザヤが人々に見せたところの幻というのは、その当時の、お分かりですか、今私はずっとお話ししていた紀元701年という大きな出来事が起きた、その時に神が用いてくださったヒゼキヤという王様の姿ではあるんですけれども、それがヒゼキヤ、イザヤが示そうとしているところの本当の姿ではなくて、そのずっと先に本当の王様であるところのイエス・キリスト、メシア、救い主であるところのお方をこのイザヤは指さしているのであります。つまり王様として、本当の王様としてお生まれになり、そしてユダの国だけではなくして全世界を支配なさるところのその素晴らしい王様、これが このビジョンによって示されています。少し聖書の言葉を持って後付けたいと思います。主は王であるという言葉が、私はお読みしますが、詩編の47編にこう記されています。誠に意図高き方、主は恐れられる方、全地の大いなる王、全地の大いなる王。まあイザヤにとっては、あるいはヒゼキヤにとっては、まあ自分の国ユダだけ治めてくれればそれでいいやという感じです。そうではない。全地の大いなる王である。そしてそのお方をの支配を実現するために、王様としてイエス・キリストがお生まれになったのであります。そしてその王様の衣について、はい、これはちょっと開いていただきましょうか。詩編の93の5、詩編の93の5、よろしいでしょうか。詩編の93の5です。ご一緒にお読みください。はい。あなたの証は誠に確かです。聖なることがあなたの家にはふさわしいのです。主よ、いつまでも、神がまとっておられるところの衣、それは清い衣を身にまとっておられる。つまり私たちもこの主を王様として礼拝し、そしてお仕えするためには、私たち自らも清い衣を持って使えなければなりません。もう一つ詩編だけ、詩編を開きたいと思いますが、第二編、詩編の第二編、ここにその国々を支配なされるという言葉が記されています。詩編の第二編の8節、これもご一緒にお読みしましょう。はい。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。これは誰に語られた言葉でしょうか。質問です。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。神が私の子、私が産んだとおっしゃったのは誰でしょう。はい、イエス様のことですね。クリスマスのことではないんですけれども、父なる神様から生まれなさった子という意味です。そして6節をちょっと遡ってみてください。2編の6節、しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンにと書いてあります。つまり神は王様なんですけれども、目に見えないお方ですけれども、目に見えるお方としてイエス・キリストをこの地上に使わし、そしてその支配を世に世界中に広げるところの御業をなさった。それがこの第2編の予言です。イエス様がその御業を地上においでくださって、十字架の贖いを通して成し遂げてくださいました。さあ、その麗しい王様を見た人の一人を紹介したいと思います。まあ、いろんな人がその麗しい様を見ましたけれども、そのうちの一人は使徒のヨハネという人です。ヨハネという人は、紀元90年頃パトモスという島に流されました。開いていただきましょう。黙示録を開いていただきたいんです。黙示録の第一章です。その当時ローマ帝国が世界を治めていました。そしてそのヨハネが島流しにあった90年代、ローマ帝国の皇帝だった人はドミティアヌスという皇帝であります。これはキリスト教に対する大迫害、大きな迫害をもたらしたところの非常に恐ろしい皇帝でありました。その迫害にあってヨハネはパトモスという島に流されたのであります。はい、見ていただきましょうか。 ヨハネ黙示録の第一章9節、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国の忍耐に預かっているものであって、苦しみにあっている神の言葉とイエスの証とのゆえに観光にいたんではないんです。証のゆえにパトモスという島にいた。そして彼はそこで素晴らしい幻を見ます。12節から見ていただきましょう。私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。13節、それらの食材の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。何かこの歌舞伎の役者みたいな感じがしますね。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。はい、17節。恐れるな。私は最初であり、最後であり、生きているものであり、私は死んだが、身をいつまでも生きている、また死とハデスの鍵を持っている。このヨハネがパトモスという島で見た幻というのは、よみがえりの主イエス様だったんです。よみがえりの主イエス様、それはもうここに書いてありますように、足まで垂れた衣を着、金の帯を締め、そして頭と髪の毛が白い羊毛のように、雪のように白く、目がランランと輝いておった、すごい幻を見たんですね。私はこの幻を見た場所、環境が私たちに何かメッセージを語っているように思うんです。ヨハネという人は確かにこのドミティアヌスというローマのもう本当にもうどうにもならないような暴君、皇帝によって迫害をされ、島流しにされ、クリスチャンたちはどんどんどんどんと牢屋に連れて行かれ、ライオンに餌食にされるというような、そういう苦しみの真っ只中にあって、彼は何を見たか、復活の主イエス様の勝利の姿。私は死んだけれども今蘇って全ての権威を持っているんだ。この勝利の主によって、この使徒ヨハネはどんなに大きな励ましと力づけを与えられたことでありましょうか。私たちもおそらく月曜日から金曜日まで、あるいは土曜日までの生涯の中に、これほどまで厳しくはないかもしれませんけれども、こう、うるさいところの上司がおりましたり、難しい家族のものがおったり、いろんな問題にぶつかると思います。その真っただ中にあって、私たちはその中に埋没して、ああ嫌だな、ああうるさいな、ああ困ったな、どうにもならないなと嘆くことは自由ですけれども、そうではなくて、ヨハネが、あるいはイザヤが、戦乱の真っただ中にあって麗しき王を先取りしてみたい、いたように、私たちは勝利者なる主イエス様を見続けて、そのお方に従い続けていきたいと思います。主イエス様は、私はもうすでに世に勝ったんだ、あなた方は世にあっては悩みがあるけれども惜しくありなさい、私は世に勝ったんだと言って、勝利者として私たちの真っただ中に麗しき姿の王様として今支配していてくださいます。そしてその支配はいよいよ限りなく続くところのものであります。最後にそこだけ読んで終わります。ヨハネ黙示録が開かれていると思いますが、黙示録の11章15節です。このその鍵の中にこういう言葉があります。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった主は永遠に支配される。彼らから見るとローマの国が全部支配していて、クリスチャンたちをみんな残らずやっつけて、もうどうにもならない、私たちはこのローマ帝国という圧倒的な 存在の中にあって吹けば飛ぶような情けない存在ではないかというふうにみんなが落ち込んでいる。それがこの手紙をもらった人たちの読者です。けれどもヨハネは違うよ。確かに外から見るとローマ帝国というものがものすごい力と勢いと暴力を持って全部を支配しているように見えるけれども、そうではない。本当の王様はキリストなんだ。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった主は永遠に支配されるというこの確信を持っていくときに、主は文字通りこのその支配を世界に広げてくださるお方だ。そして実際の歴史を見るとそのローマ帝国は滅びて、そして教会はローマ帝国を乗り越えて広がっていた姿を私たちは歴史の中で見ることであります。この御言葉を題材として作られたのがヘンデルのメサイアのハレルヤコーラスですね。ハレルヤコーラスが一番最初に公演された時に、それを聞きに行ったところのイギリスのジェームスだったでしょうか、王様がそのあまりの壮大さに感動してですね、ハレルヤ主は治めたもうという時に、彼はその自分が観客席の中におったんですけれども、思わずパッと立ち上がって、そして王の王、主の主であるところの神様の名前に敬意を表したって言うんですね。皆さん、スタンディングオベーションって分かりますね。立ち上がって敬意を表すってことですね。日本ではあまりありませんけども、アメリカなんかでよく立派な一郎とかなんかホームランなんか打ったりするとこうやりますね。ああいうのはスタンディングオベーション、ちょっと安っぽくやりすぎるなと思う気がしなくもないんですけども、まあ彼は一番最初にその自分が座ってる席から王の王、主の主って言った時に立ち上がった。周りの人たちみんな立ち上がった。それ以来、ハレルヤコーラスがなされる時にはみんなが立ち上がるようになったんですけれども、最近見るとあんまり立ち上がってないですね。立ち上がる人がなんかおかしいなふうに見られてしまう。もう私たちは音楽会に来たんだ、ね、教会の集会に来たんじゃない、かえって立ち上がってる人が白い目で見られるような、そういう雰囲気になってきて悲しいと思いますけれども、しかし私たちの主の主、王の王として世界を君臨したもうところの主が私たちと共にあって、その支配を広げていてくださる、こんなに素晴らしいメッセージはありません。共に主を賛美し、このお方に従っていきたいと思います。もう一度最後にこの素晴らしいお言葉を覚えていらっしゃると思いますけれども、私たちのものとして捉えたいと思います。33-17、もう見なくてもいいでしょうか。3、はい。あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見る。お祈りいたします。神様、私たちの目はしばしば小さな出来事、あるいは私たちの身の回りに起きるさまざまな思わしくない出来事、悲しい出来事、嫌な出来事にとらわれてしまいまして、その中に支配したもう麗しき様なる王様を見失ってしまいます。どうぞしよう、私たちに信仰の目を与えて、死からよみがえり贖いを成し遂げてくださった主の主、王の王であるイエス様をいつでも見続けるものとさせてください。そしてその支配が全世界に及ぶものであり、今及びつつあるものであり、そして私たちもその福音宣教の一端を担うものとせられているという喜びを持って、神の国が広げられることのために私たちが労するものとさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。